んにちは、なかなかこのイントロになれないけども、今日はサニーデイサービスとか曽我部圭一さんとかについて、とかじゃないですについてです、はい、まあ、ここには一つの本がありますね。この本は曽我部圭一さんの、いい匂いのする方へという、皆さんにとっては買えない本だと思います。まあその理由は、これ Kindle ないでしょう。多分ないと思うな。ちょっと待てよ。Amazon、いい匂いのする方へ。はい。あるかな？オーディオブックもありますね。Kindle もあります。はいはい、ありますね。はい。僕はちょっと紙の本を買ったんですけど、あまりに小さい本なので、まあ小さいというか、まあその、なんというかな。まあインディーですよね。かなりインディーな本なので、ないかなと思った。あるんですね。で、オーディボーもありますね。オーディボーの、曽我部さんが自分で読んでる、ナレーションもありますね。これは素晴らしいです、もしよかったら僕も聞いてみようかな。はい。この人はですね、ミュージシャンですね。ミュージシャンで、もともとはサニーデイサービスというバンドでデビューして、今はサニーデイサービスとソロ、自分のソロですね、ソロ名義ですね、曽我部圭一という自分の名前で、リリースもしている、両方してますね。かなりたくさんのアルバムがある、たくさんのコラボもある、今までたくさん音楽を作ってきた人ですね。で、まあ僕が大学生の時にこのサニーデイサービスというのはもうすでにすごくこう人気のバンド、ただ人気といってもテレビに出る感じじゃなくて、まあテレビに出ないバンドとしてすごく人気だった、そんな感じですね。で、僕もライブを見たことがあるし、実は僕の、まあ、大学で一番仲がいいと言ってもいいと思うな、一番仲が良かった友達がまあ、ちょっと曽我部さんとその時結構親しくしてて、友達みたいな感じになっていて、でまあそれで僕も挨拶ぐらいはしたことがあるし、まあいろいろ近かったですね。その存在は遠くはなかった、同じエリアに住んでたしね。曽我部さんは今でもあの辺に住んでると思うんですけど、僕はずっと大学生の時にその下北沢っていうね、そういうまあ東京のちょっと今ではヒップな場所になってるけど、僕たちが住んでいた時はまあね、なんかこうちょっとこう渋谷よりもっともっと静かだし、ちょっと田舎みたいなね、全然田舎じゃないんですけど、少し雰囲気としては田舎のなんか若者だけの田舎の街みたいな、なんかコミューンみたいなね。ただ若者だけじゃなくて、なんかおじさんとかおばさんとかたくさんいるんですけど、なんかちょっと違うタイプのおじさんやおばさんがたくさんいて、違うタイプというのは、まあ例えば僕の出身にいないようなね、そういうちょっといわゆるちょっとなんか変というかオープンというかいいというかそんな言葉ね、変でオープンでいいみたいな、そういうおじさんやおばさんやおじいさんやおばあさんたちもいて、若者にとってすごく居心地がいい、ね、居心地がいい場所でした。今でも僕は好きな場所、下北沢、ね、でそこに曽我部さんはずっといるんですよね。でそこに実際なんか小さいカフェとかレストラン、まあカフェレストランかなとか、カレーライスの店とかね、なんかそういうのをやってたりして、まあ下北沢に根付いたミュージシャンというかね、そんな感じで僕にとってかなりなんかこうずっとこうまあファン として、ね、聴いているアーティスト、聴いているミュージシャンですね。まあ、とはいえ、まあ、いろいろな、なんていうかな、まあ、とてもたくさん聴いた時もあるし、全然聴いてない時もあったりして、まあ、そんなもんですよね。まあ、皆さんもしかしたら日本語コンテッペを聴いたり聴いてなかった、まあ、そんなもんでしょう、はい。でも大丈夫なんですよ。はい。でもずっとなんかこう、ずっとファンっていう人ね。はい。そういう人で。で、まあ、今日は何を話したいかというと、まあ、この本の中にですね、ちょっと、やっぱりかなりこう、まあ、こう僕のずっと考えてたことをこう同じことを言ってくれているパートがあってですね、まあ皆さんもそうでしょう。日本語コンテッペを聞いていて、なんか「ああ先生が何か言った」じゃなくて、なんか先生がその僕が言ったことは、その聞いている皆さんがずっと考えてたこととか、なんかずっとたまに思い出すようなことを僕が言葉にして、たまたまそのタイミングで言って、ああ私もそんなことを考えてましたみたいな、そういうことたくさんあるじゃないですか。むしろ僕はそういうことがメインだと思うんですね。例えば本を読むときも、自分がこうあっと思う場所っていうのは、結局自分がもうどこかで考えたことがあることで、それを言葉でうまくこう表現してくれる小説の中だったり、その作者のこう意見だったり、まあいろいろな場所で自分がかつて考えたこととか、自分が今考えてたこと、ただ言語化してなくてうまくこう説明できていなかったことを他の人がうまく言語化して説明してくれた時に、ああ僕もそう思いますってなるんですけど、じゃあどっちが先に考えたっていうと、まあ両方そんなもんですよね。人間だから、まあみんな同じようなことを考えてる。ただそれをこううまく表現する人と全く表現してない人がいる。でうまく表現する人たちのことを僕たちはアーティストと言ったり、芸術家と言ったり、ミュージシャンと言ったり、ポッドキャスターと言ったりするんだと思う。だけどみんなが考えてないわけではないんです。みんなが考えてるけど言葉にしないことをたまたま、言葉にするプロというかね、音楽にするプロというかね、そういう人たちが表現してくれるというわけで、まあ坂部さんが言ってることが僕が本当にいつも考えてることと同じで、ちょっとこう嬉しかったですね。まあ、これはチャプターで言うと、自分の息子の話をしている時ね、彼は3人の子供がいて、女の子2人と男の子1人なんですけど、まあ今はシングルファーザーとして彼は3人の子供を育てている。まあ育ててるというか、もう一番下の子供も結構大きいと思うので、まあ子供たちはまあもう世話する必要がなくなった頃かもしれませんね。でなんかこの子どもの話をしている時ですね、この小学校の時、まあ結構前の話でしょうね。それの時にそのまあ子どもが学校行きたくなさそうだなみたいな、まあそういうところですね。で坂部さんはなんか逃げることっていうのは本当に悪いかなと。まあまあその逃げることっていうか、その自分が好きじゃないことをやるとかね、そういうことですよね。そういう話をちょっとしてて、ここにあるのがですね、まあなんとかな、まあ自分がですね、その坂部さんが子供の時に将来が思いやられる、僕もそう言われて育った、親から心配されていたと。なんかこう勉強全然しないとか、多分そういうことね。将来のために今頑張っておきましょう、そういうふうに言われてきた。でも僕にとってそんな将来は来なかったのだ。嫌なことから一つずつ逃げて過ごしてきたら今のここだったのだ、ね、嫌なことから少しずつ逃げてきた、ずっと逃げてきた、そしたら今がある。言い換えれば、好きなこと、素敵な予感のする方へと歩いてきただけだ。だから僕の周りには好きなものばっかりがある。 この本のタイトルもいい匂いのする方へっていうタイトルなんですけど、まあ、まるでその犬のような、あの猫のような、なんかこういい匂いがする方にあのクンクンと歩いていくよね、まあ、そういうメタフォーがここにあるんでしょうね。で、まあ、僕も本当にその通りで、いつも逃げてるんですよね。ずっと逃げてきたっていう、そういう思いがあるんです。いろいろなことから逃げてきて、逃げて逃げて逃げて今の生活がある。こういうことを言うと生徒さんとか、あの、いや先生は全然逃げてません、ね、先生はずっとなんかこう挑戦してるじゃないですか、チャレンジしてるじゃないですかって言うと思う。確かにそれはソカベさんも同じでしょう。音楽では彼は全然逃げない、音楽ではもうずっとずっとその頑張ってやっている、頑張ってというかやっている、好きなことをやっている。で、僕もそうなんですね。まあポッドキャストとか、まあいろいろなこととかレッスンもそうですけど、好きなことだったらチャレンジできるんですね。だから逃げるっていうのはその好きじゃないことから逃げるっていうことですね。好きなことからは逃げないですよ、もちろん好きだから。で、僕やソカベさんに共通するのはやっぱり好きなことをやっている、で好きじゃないことから逃げているということで、なんかまあそれは本当に悪いのかなっていうことをちょっと考えるんですよね。まあ日本では子供の時から逃げてはいけない、ね、と言われる。それはどちらかといえばね、ニュアンスとしては好きじゃないことからもう逃げてはいけない、まあそういうニュアンスが大きい。好きじゃないことから逃げるなと。で、まあ大人になっても会社とかでも、まあ好きじゃないことから逃げずに好きじゃないことばかりをやったりね、まあ僕は親として、子供の親として、まあなんかやらなきゃいけないこといろいろあるんですけど、正直言うといろんなことから逃げてますよね。例えば学校のなんかいろいろな、なんかイベントみたいなのがあるんですけど全然参加してない。で、これは本当になんかね恥ずかしいんですけど、なんかね本当に嫌なんですよ。本当にしたくない。まあ最低限のことはするけど最低限以上のことはしない。なぜ？なんか苦手なんですよ本当に。あといつも言うように結婚式とか葬式とかそういうなんかセレモニーみたいなことが本当に苦手なんですね。社会的なこう集まりとかイベントとかも苦手だし、なんか全然知らない人たちと挨拶するとかも苦手だし、でそういうところからいつもいつもいつも逃げている。そういうことを言うと多分ね、あこの人はちょっとダメな人だと、まあもちろん思われるでしょうね。でもいいんです、はい、でもいいんですよ。嫌いなことやってないから毎日は楽しいです、ね、人によっては日本人に多いですけど、なんかそういうことを無理にやってストレスをためてなんかもう苦しくなっちゃったり、ちょっと病気みたいになっちゃったり、そういう人も多いです。なんかノーと言えない人たちね。で、ノーと言えずに生きていると、まあ自分が何を好きかも分からなくなったりとか、毎日がその好きじゃないことばかりをやってたりとか、好きじゃない人とたくさん会ってたりとか、そういうことになりかねないですね。僕が自信を持って言えること一つ、僕の周りに今いる人たちで僕が嫌いな人は本当に一人もいません。僕が嫌いな人は会わないから、僕が嫌いだったら僕は会わないから、僕が好きな人しか会ってない。そして不思議なことに自分が好きな人は向こうも好きだし、向こうが好きな人は自分も好きだし、やっぱり相思相愛なんです、ほとんどの場合。だから生徒さんの中で嫌いな人が全然いない、ゼロです、ゼロ。なぜ？信じられない。多分ね、多分やっぱりあんまり会わない人っていうのは毎週毎週僕と話したくないですよね。だから毎週毎週僕と話している人たちはやっぱりお互い好きなんですよね。向こうも好きだろうし僕も好きなんですよ。まあ確認したことはないけどね愛してる愛してるみたいな、そんなことは言わないけど、愛してる愛してるよ、うん、僕も愛してる先生みたいな、そんなことはわざわざやらないけど、まあ分かりますよね。で、そのだからまあ本当に嫌いな人がいない、幸せなことですね。会社だったらそうはいかない。会社だったらやっぱり嫌いな人と一緒に仕事しなきゃいけないですよね。まあとにかく僕が言ってるのは皆さんにも逃げましょうと言ってるわけではなく、まあこういう生き方もありますよってことですね。こういう生き方もあるよっ っていうこと。だから子供、僕の子供にね、嫌なことがあったら逃げるなっていうのはちょっと言わないですね。僕は全然言わない。あのパパもたくさん逃げてるから大丈夫一緒に逃げようって言いますよね。ただ好きなことからは逃げるな、好きなことはやれ。たまにね、好きなことからも逃げる人がいますからね。それは僕は信じられない。好きなことから逃げてどうしますか。なぜかわからない。なんか多分そういうことが多いと思う。嫌いなことから逃げずに好きなことから逃げてるみたいな。おかしいでしょ。よくあるでしょ。皆さんもわかんないですか。仕事とかは責任を持ってやるのに自分の趣味とか全然やらない人、ね、好きなことをやらない人、ああ私はちょっと美術館行きたいけど、うーんなんかまあいいやみたいな。いや行ってください。美術が好きだったら、あ好きな映画があるけど、うんまあいいや、行ってください。映画好きだったら、あギターやりたいけどまあいいやと弾いてください。好きだったら逃げないで、自分が好きなことからは逃げない、ね、自分が好きなことをたくさんやってください。それが多分、まあまあそのパチンコとかお酒とかそういうことじゃなくてね、そういうことじゃなくて趣味みたいなこと、自分が好きなことをやってください、たくさん。そして自分が嫌いなこと、まあ仕事では仕方ない時もあるけど、仕事以外だったらね、あの休みの日とか嫌いな人と会う意味がないでしょ。自分が好きな人と会って好きなことやって人生楽しんでください。ちなみにあのこのサニーデサービスというバンドと曽我部さん、曽我部圭一さんね、あの実はね僕はあの今もっと好きかな。理由はですね、あの僕が大学生の頃までにリリースされていた音楽、サニーデサービス音楽は本当に全ていいんですよ。かっこいいんです、全てが。でその後ですね、曽我部さんのソロのまあ少し2枚3枚ぐらいの後ぐらいから、なんかね彼はいろんなことにチャレンジしてるというか、いろんな姿を見せてますよね。その前はねかっこいい姿しか見せてなかったような気がするんですけど、その後はまあかっこ悪いというとちょっと語弊があるけど、本当に全てを見せるようなアーティストなんですよね、ミュージシャンなんですね。だからなんかいろいろなこう弱さやその儚さや寂しさやあの切なさや、なんかそういうのが全部あるわけですよ。楽しさや喜怒哀楽を全部見せてくれる、人生の喜怒哀楽、ね、人生のいろいろなこと、いろいろな感情を全部見せている。だからたまに「え何この曲」とか「ん何このアルバム」みたいなのがあるけど、なんかそのいわゆるその態度を僕はかなり影響を受けてますね。僕もあのなんかいろいろポッドキャストでいいものや悪いものやあると思うんですよね。いろんな感情があるから、ちょっと怒ってる時とかちょっとなんかハイになってたりちょっと元気なかったりあるでしょ。でもそれを全部見せ続けるっていう、そういうあの態度ですね。なぜかというと人間だから、人間だからいろんな感情あるし、人間だからいいことと悪いこと必ずあるし、でそういう時に僕がどうやって生きているか、その曽我部さんがどうやって生きているか、それをシェアしてね、皆さんにちょっとこうまあ見てもらうっていうか、そう何かを感じてもらうっていうか、自分と比べてもらうっていうか、あ曽我部さんも頑張ってるから僕も頑張ろうとかね、あ鉄平も頑張ってるから僕も頑張ろうとか、そういうふうに思ってくれれば、なんか意味があるなと思いますよね。かっこいい姿だけを見せるっていうのは、まあ、確かにできるけど、僕に必要なのはそういう人じゃないんですよね。僕の両親とかは結構そういうことを気にしてたような気がします。なんか自分のいいところだけを見せようとか、でもそれ嘘なんですよね。でそれがそこに気がつくのがやっぱティーンエイジャーの時なんですよ。ティーンエイジャーの時に自分のこう周りの大人たちがこういろんな弱さとかを隠してなんかこう嘘をつき続けてたっていうことに気がつくんですね。で信じられなくなるわけです。でもやっぱりまあ親として大人としていろいろなものをこう隠さずに見せてる、まあ大事なとこは隠してくださいね、はい、そんな話じゃないけど、まあとにかくですよ、とにかくね全部出していきましょう。 チャオチャオ、アストレゴ、またね、またね、またね、ポインポイン。